マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第656回、マギーです。
2022年、
やばい声、
声やばい。2022年、
うん、
前回まだ2021年って言っちゃ
った。言ってた？
言っちゃった。
気づかなかった。
2022年11月の20日日曜日、配信トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。
おマギさん、声枯れて。
おねえです。
おねえ
おねえマギです。
あれだね、よく昨日もよく喋ってましたからね。
あれだね、休みがね、あると声が枯れる。あと実家に帰ると声が枯れる。一生懸命話すから。
一生懸命っていうか、もう夢中に話しちゃうんだよね。
それもあるし、やっぱりあのちょっと耳がね、うん、遠いから。
ああ、おかんがね、
うん、ママも、
う
ん、
そうだね、うん、
その絶対聞こえるように、
うん、
ママが不自由なく聞こえるようにと思うと、うん、やっぱり声を頑張って出して。もともと喉が強い方じゃないので、
まあ、そうだよね、
すぐやっぱり枯れちゃうんですよね、
うん、そうだね。
またおねになりました。
あとね、車で走ってる時に
うんうん、うん、
乗ってる車がね、
うんうん、
軽自動車なんで、
そうだ、
あのロードノイズはやっぱりでかいんだよね。
うん、トラニーがえ
だからどうしてもやっぱりね、
そうそう、
車走らせながら助手席でね。
そう、でもその時が一番ね、2人がよく喋る時だよね。
まあ、2人がというか、マギさんがよく喋る時。
え、違うでしょ。
俺はだから、そのマギさん
がいつもさ、私ばっかり喋るような印象を与えてくれる。
マギさんが喋ったことに対して俺が答えるのも、
あ、
まあ、ちゃんとというか、まあ、話3分の1ぐらい
聞いてないでしょ。
聞いてないですけど、いやてか、
はい、
そんな真剣に聞いてたら事故るよ。
あ、まあそう。
あと考え、いろいろさ、道とかも考えながら、
うん、
俺さ、
確かに、
あの、何も考えずに走るわけじゃないからさ、ナビを見ながら。でもこのナビ、
あのなんかね、すごいね、やっぱりプロなんだよね。それは思った。他の人の運転と違うっていうのは、なんか常に最新の、本当に最新の注意を払ってるなっていうのは、あの、分かりました。
あ、本当に、うん、ありがとうございます。いや、まあね、いや、そんな大したことはないんですけど、ただやっぱりね、いろいろ、
私なんてよくさ、あ、信号あれ、うん、青だったかな、赤だったかな、今ような状態で走ってるから。
危ない。
いや、ただ車の往来は見てるから、車来てないな、行っていいなっていう、はいはいはい、その、あの、基本的行動はちゃんとしてるんだけど、その時に信号が赤だったか青だったかってちょっと記憶にないな。
もう3秒前は3秒前は過去だからね。遠い昔だからね。
そう、
データ上書きされていくからね。
え、
あー、データ上書きされていくからね。
そうそう、うん、そうなんです。
怖いな。だって昨日さ、なんか自分の会社の規則、あの、
うん、何、車速、
運転の規則がめちゃくちゃ厳しいって言ってた。
厳しいからね。
後にこんな話。
いや、だけど、もうそれはその前の話だからね。最近はもう本当怖くて運転もしないから。
いやー、でも俺昨日も話聞いてたけど、マギさんの会社、まあ、あの、大手住宅メーカーですけど、
うもうそれでこれって言ったらもうすぐ分かっちゃうよ。
いや、大手住宅
メーカー、内部の
ものすごい、いやいや、分かんないよ。大手住宅メーカーとか、大手のそういうのはね、分かんないけど、さ、今そういう、なんていうの、デジタルタコグラフって、
うんうんうん、
あ、まあ、一般の人分かりにくいから、あの、要はその車に乗ってる時のデータを、
うんうん、
もう常にこう、
ネットと、監視されてんだよね。
ネットとつながってて、うん、その車が例えばどこを走ってて、
うん、
何キロで、
そうそうそう、
走っててとか、うん、あとはその、例えば急に、例えば G センサーがついてて、
そうそうそう、急減速、急加速、
うん、
もう、あとスピード超過、
そうそうそうそう、うん、で、まあ、もっとすごいのだとさ、リアルタイムにさ、例えば
映像が
さ、
はいはいはい、
まあ、送られたりとかいうとこもあるらしいんですけど、うん、
映像はないけど、リアルタイムに、うん、あの、急加速、急発進は、あの、本社に飛ぶんですよ。
そうなんだよね。そういう、
だからさ、その、
まあ、技術が発達して、そんないろんな機器が今すごい安いじゃん。
もう
だってさ、ドライブレク、まあ、例えば普通車につけるドライブレコーダーなんか今さ、
うんうんうんうん、
まあ、下手したらさ、
うんうん、
もう3000円 3000円4000円ぐらいから買えるし、メルカリなんかだったらさ1000円ぐらいで、ね、古いやつなんか売ってたりするから、だからもうさ、
うんうんうん、
ね、機械がもう安だからその安くな なってるから、その導入も簡単だから、
うんうん、
本当にこう人がめちゃくちゃ管理されてる、
うんうん、
まあ、その車だけじゃなくて、まあね、うん、例えばさ牛丼屋が牛丼屋のその店内が24時間その本部でこう見られてて、
はい、あ、防犯的なこともあるし、
防犯的もあるし、うん、従業員のその態度とかもあるし、あるじゃん。もうだ、もう今すごい時代じゃん。
ね、もう常に監視か、う
ん。まあ人間が一応監視してんだけど、それがさ、うんうん、どんどんこれからその人間の監視が、監視か、人間の監視が AI とかに任せてたりすると、ね、例えば。AI が監視して、うん、自分で判断して異常なを見つけて、それを例えば人間に報告するみたいなことになってきたり、どんなエスカレートしていったらさ、
本当、
うん、ターミネーターの世界って、
そうだよ。でなんかそれだったらまだいいけど、うん、もう AI が判断してこいつサボってるなと思った瞬間に、その仕事中に例えば腕時計みたいなのしてて、そこにビリッと電気が走るとか、はいはいはい、そういうもう罰則が直に来たりしたら、うん、もう怖いよね。
あ、実際今あれだからね、 AI が、うん、あの人を切ってるからね。
切る？
あのすごい単純作業、うんうん、例えばその倉庫内の単純な作業とかっていうのは、
あ、の乗り継がみたいな、
そうだから従業員が例えば100人いたら、100人いたら下から10人その生産効率が悪いとか、
うんうん、
明らかにこう、仕事ができない人間に対しては AI がそれを判断して、はいはい、こいつはあの契約を切る対象とかっていう感じで、
ね、出てくるんだ。
実際それを要あの契約を更新をせずに、
うんうんうん、
終わりですよ的な通告を AI がするとか、
へ、
そういうところにもなってるって、この間ちょっとこう
人切るのも大変だからね、
うん、情報なんかネットで載ってましたけど、
怖い、
まあ、いや、まあ、まあそういう話になるんですけど、
うん、
もうマジさんの会社の、
うんうん、
その規則がひどくて、
はい、
俺聞きながらさ、うん、ありえへん。俺はトラックドライバーだから、まあ、その車速だったり、いろいろこうね、
うん、
厳しいよ、当然ね、うん、当然
一番厳しいはずだよね。
まあまあ、まあ、例えばその東北道を走ってる、
うん、
まあ、トラックのそこそこの、うんうん、名前のある会社の中では、
うんうん、
うちの会社は一番遅いっていうか、
うん、
まあ、ゆっくり走るみたいなね、レッテル、はいはいはい、まあ、レッテルが実際遅く走るから、
うん、安全に走行するっていうね。
そう、うちの会社か、河野池運輸かみたいなね
昨日みたいな
昔ね、九州のランテックっていう会社がめっちゃ遅かったんだけど、ランテックがね、先行っていうね、運送会社のね、グループ会社に入ってからね、
うんうん、
なんか急にね、なんかね、なんかもうちょっと走るようになったからね、全然おうちが遅くなってたんですけど、まあそんな話どうでもいいですけど、
はいはい、
まあ俺も厳しいんだけど、でもさ、マイさんの会社さ、まあこれあのその関係者が聞いたら分かるけど、関係者に聞いてないから、
まあね、
100人も聞いてないから、
ね、
まあ大丈夫だと思うんだけど、
はい
はい、急減速もダメなんでしょ、うん、
ダメなの。
でもさ、急減速ってさ、何か例えばで昨日喋っててさ、
うんうん、
例えば犬とか猫を飛び出してきたらどうするのって言ったら、
いや
引くって引く会社急減速で厳選されるから引くそれ前おばあちゃんとおじいちゃんとどうするの、それは止まるかもみたいなさ、それさその命のさ区別に何かあんのとかさで、
トラ兄に言われたくないわ。
あ、そっか。そう、あとさ、
うん、
おかま、あの後ろからおかま掘られても、
うん、
なんかあれでしょ、注意されるとか。
いや、だからその時はちょっとどうなのか分かんないけど、うん、あのとにかく大きくくくって事故違反、
う
ん、
まあ結局はそのあれでしょう、要は警察沙汰になるというか、
うん、そう
警察呼ぶようなことだと
事故違反をした場合はもう、うん、降車処分なんですよ。営業とかって車で営業回してるじゃないですか、
そ、
ね、うんうんうん、その車をまあ何ヶ月か自分の故意によるものだったらもう永久なんですよ、
うん、
でそうじゃなかったら1ヶ月とか2ヶ月とか、その罪の重さによって
上が決まる。永久ってさ、要は、うん、だって営業マンで、うん、その
いや一応ね、一応そう言われてるけど、うん、その後の話し合いとか営業所変わったりとかで、
はいはい、
いろいろこう、まあ、話し合いを詰めていくと、まあ、永久ではないんですけど、一応 最初の処分としては永久に降車っていうのを言われるんです。
だって営業マンでねそのとこ電車とかで行けるとこじゃ、例えばその住宅、
あでもね、うん、でも考え方はね楽なの。タクシー使っていいから。タクシー使っちゃダメじゃないから。
それ
だから逆に楽っていう人もいるよ。
あそうなの。そうそうそうそう。だってタクシーで毎月すごい値段じゃないの
自分関係ないもん、経費だから。
経費で全部落とせ
る。全部経費だから。そうだから逆に運転しなくていいから、 その間に資料とか見れるし、私は楽って言ってる人がいて、この人強いわと思った。
考えようっていうか。そうそうそう。でもさそれタクシーさ、
うんうん、バンバン使うので、それで困って、うん、所長が、まあいつ乗らそうってなるの。あ
そういう風になったりするんだ。
そうそうそう、うん、
なんかでかい会社っぽいね
そうなのよね。
そういうさ、
だからそういうね、罰則をされてもそれに打ち勝つ、うん、あの力があると、
はいはいはい、メンタルがあるのとないと、
ね、やっぱりね営業ってすごい。
ああ営業ね、生き延びていくやつはね。
そう、
あまあそうだよね。そうなの、まあ、メンタルというかね、気が強いというか鈍感力っていうか、
うん、そうだね、
人に対する気持ちがとかね、まああのいい人ほど出世しないって言うけどさ、ね、悪いやつほど出世するっていうけど、
うまいことね見つけていくんだよね。
会社ってね、
抜け道を。
でも結局は会社って結果論だから、うん、やっぱり数字残したりとか、やっぱり成績の人間を、
ね、
まあね、人格とか結局ちょっと
ね、そう目をつぶってくれちゃったりするから。でさ、
マギさんがさ、
うん、
なんか俺がさ、そんなのさ、もう人間悪いやつばっかりがさ、うん、あのそういうふうになるし、でそんなの別に、うん、あの誰かがどうなったからって別にそんなの心配する必要ないんだよと思う。そんなのあの思いやる必要なんかないんだよって俺がマギさんに言ったら、マギさんの会社、うんうん、うちの会社は愛が一番ですみたいなこと尺にあると
かそれやめて本当に曲がるから。
いや愛が愛違う、言葉違ったじゃん、愛が一番ですみたいな尺があるっていうから、ね、そんなのさ、そんなこと言ってる会社の方がさ悪いこといっぱいしてんだよっつって。
本当だよね。
本当だよ。
でもそれを元に研修とかめっちゃ多いからね。
無駄だけど、ただそれまあそれもやる。いや無駄なこと考え出したらキーないけどね、うん、いやでも、まあ、そういう話を昨日すごいしてて、うんうんうんうん、運転中ね。
そう
なんで、そうやってさ、マギさんがこう言いながら、俺もさ、そのマギさんが言ってることをどういうふうに言ったらこの子のためになるかってすげえ頭の中で考えながら夜の道を、目も
そんなに、ちょっと雨も降ったり、
雨も降ってるし、で、Google 先生は、
ね、
あの
走ったすごい道をね、
走ったことない道行かせるし、もう考えながらさ、頭ぐるぐるしながら。
そうだね。
俺まあマギさんと横に出たらボケないかな。
よかったね。
ああそう、ありがとうございます。ボケなかったらマギさんのおかげ。
最後にして、あのいい伴侶を
頭使うからね。まあまああのすごいありがたい伴侶だけど、頭も使うし気も使う、気は使う、まあ気も使うか、まあまあ頭使うけどね。ガチな生き方してるからね。まあまあそんな。
いつも一生懸命だからね。
ね、そうだ、一生懸命な、一生懸命すぎんだよ。
ね。ね、
そうなんだよ。
ちょっとね、もうちょっと力を抜いたら、楽になると思うんだよね。
そうなんだよね。
私に関わる周りの人も楽になると思うんだよね。
そうそうそうそう
ね。分かってるんだけどね、やめられないね。
そうだね。まあそんな話してました、昨日でしたけども、
はい、
今週あれだね。うんうん、ずっと先週ぐらいまで続いてた、うん、あの、
はい、
ペイペイとかなんかキャッシュレス決済のさ、
うんうん、
あのポイントパーセンテージバックポイントバックの恩恵を受けない生活をちょこっとしてたね、
う
ん
うん、そうですね、
確かに
あまり関係ないところで、
そうそう、今週また久しぶりに、
はい、
裏磐梯、
うん、
あの福島県の猪苗代湖とかの裏の、
はい、うんうん、
あの山磐梯山の、
そうです、ね、
裏の裏磐梯桧原湖とかの方を久しぶりに行ってきましたけど、うん、
あの紅葉が綺麗だった。
そうだね、紅葉はやっぱりもう向こうは散ってて、うんうん、もうシーズンは、ね、シーズン終わってて、
うんうん、
だからその途中ね、
はい、
あの国道、まあ、4号とか、うん、あの那須あたりとかね、
うん、
栃木というか、まあ、栃木県が那須あたりかね、まあよかった、まあ、だから俺らさこう旅行してても、
はい、
あそんなさ毎週あの車で出かけてよくいろいろ行くとこあるよね、どこ行ってんのって言われるけど、どこも行ってないんだよね。要はその行く道中が楽しむ観光っていうか、
そうなんだよね。結構さ、
何も説明できないんだよね。
そう、たまに旅行とか行く人ってその旅行先での、うん、まず宿泊先をすごい厳選して、うん、でそこでまた周りで何をするか厳選して、うん、食べ物何食べるかみたいなすごいやるけど、 私たちそうじゃないんだよね。寝床が変わるぐらいな雰囲気で行くじゃん。
そうなんだよね、うん、だからネタにもなりにくいし、例えばさ、ね、インスタグラムでフォロワー数何万人とかいる人ってさ、そういうで、
あ、いろんなね情報を組み込んでいかないといけないけど、
俺は情報ないからね。
ないね
勝手にやってる、
あんまりないね。
勝手にやってるだけは説明しようないし、聞かれてもいや別にどこも行かない。
そう、どこ行ってきたのみたいに言われるけど、いや、あのあっちの方でっていう。それ何があるの？いや別に何もないけど。ダメなのみたいな。
何もない、いや、
あの、ね、何もないわけでもないけど。
っていうしかないんだけど、うん、走る、例えば5分走るだけでいっぱいあるからね、世の中。
そうね。まあ、もう見つけようですよね。
そうなんだよね。5
分歩いたってさ、ネタを見つけれる人と見つけられない人といるわけで。
そうなんだよね。あれね、誰だっけな。この間俺ラジオで聞いたんだよな、うん、日本人だったっけな、誰か作家、
うん、
忘れた、名前忘れたんだけど、うんうん、あるは、まあ、若いね、うん、
まあ、カンクロじゃなくて
インタビュアーさんって、え、もう何、
工藤カンクロじゃなくて、
工藤カンクロじゃなくて、うんうん、作家がね、うん、すごい、大御所の画家だったかさ、小説家かだった、誰かにいろいろインタビューしたんだって、うん、でインタビューして、うんうんうん、まあ、その人がバーっていっぱい喋ってくれて、うんうんうん、でわーっていっぱい喋った後に、うん、最後に、うん、最後にこの言葉を付け加えてくれって言った言葉に、はい、俺は自分の持ってるものをだいぶ喋ったと、
うん、
あとこの中から何を得るか、うん、何を自分で感じるかは読んでる、うん、あなたたち次第だよっていうのを最後に付け加えてくれってその人は言ってたのね。
まさに
そうだね。
マギトラジオ
自分とか持ってきた、
いつも言ってるじゃん。だって、
そうなんだけどね、
この番組を聞いて何を感じ取れるかっていうのはあなたの力量ですっていうのを、
う
ん、まあ、私は前提に作ってるじゃん、
う
ん、
まあそうだ。あとね、俺ね、自分でラジオ聞いててもそうなの。ラジオ、まあ俺ね、すごい、まあ、あるその、うんうん、ソフトを使って、うんうん、いろんなラジオ、例えばコミュニティ FM だったり、うん、まあ、AM、FM、
めっちゃ聞いてるよね。
まあ、とりあえずいっぱい録音、
うん、
予約録音をいっぱいして、うんうん、まあ、たまにもう YouTube から音声だけ撮ったりするラジオもあるんだけど、うんうん、いっぱいその要は保存して、それをトラックの中で保存したやつを聞くっていうことをやってるんだけど、うんうん、やっぱりこう聞き慣れない新番組とか、うん、あと新しい人が喋ってるとか、うんうんうん、自分のあんまり興味なさそうなやつが喋ってる時とかも、うんうんうん、もうちょっと最初5分ぐらい聞いて、うんうん、うわつまんねえそうだな、うん、これとか、
はいはい、とりあえず聞いてみ
て
ね、
思って切ろうかなと思うんだけど、うんうんうん、とりあえずもうちょっと聞いてみて、
うん、
自分がこの、うん、自分があんま興味ない面白くないっていうトークから、うん、自分が何をこう吸収できるかっていうのをちょっとね頑張って、はいはい、こうなんて言うんだろう、忍耐というか、もうちょっとこう聞いてみようって我慢っていうのをして、ちょっとこう頑張って聞いてみると、
うんうん、
まあまあやっぱり良かったりとか、やっぱり聞いて良かったなと思う番組結構あるのよ。だからね、やっぱり何でもそうだけど、まあね、うんうんうん、聞き手次第っていうか、まあ、
それは大きいね。
そうそう、だから今例えばこうちょっと本当にちょっとだけ聞いて面白くなさそうで、うん、例えば他にこう飛ばしている人とか、うんうんうん、あるじゃん、よく若い子とかはさ、
はいはい、
本当にね、まあ俺もマギさんに先週言われたザッピングすごいするって言われるけど、うんうん、テレビとかね、うん、YouTube とか、まあ、それもあるけど、本当にちょっと聞いたらもうちょっとつまんなかったすぐ飛ばすじゃん、
うん、
そうしちゃうと、うん、その先に
ある何か、ね、
自分に何かもっとあるものを取りこぼしてる時もあるかもしれないんだよね。
確かに。
そう。まあだからそのね、自分、まあ結局はその、こう自分にこう降ってくるものっていうのは、まあ、 みんな平等にっていうか、うん、ある程度平等に降ってきて、そこからいかにそれをね、うん、自分のものにするとか自分で感じるとか、
うん、
まあ自分のものにしなくったって、まあ、気持ちよかっただけでもいいし、
うん、
まあ、それって本当自分次第だなっていうのはすごい、
ね、
うん、感じるよね。まあ、
時間がさ限られてるからさ、
うん、
まあ、厳選したい気持ちはあるよね。
あ、まあまあそれはそうだよね、それはあるけどね、まあ、あと限ら、あの、そうね、限られてるしね、時間はね。
そう、うん、言ったよね。
言ったっけそっか、言ったっけ。
そう
ね、まあそんな中、まあ、とりあえず、
うん、
車で走って、
うん、
行って、
うん、
まあ、ゆっくりして、
でも今回は、今週は、うんうん、食に関してすごくこう、どうう充実した、
あ、そうだね、
時間を過ごしてきましたよね。
そうだね、
うん、
あの食に関してだとどこ？
え？
どこ？
あの百姓坊。
百姓坊ね。
もそうだし。
うん。
ゾップもそうだし。
うんうん。
うん、だね。
それさ、わ。
何？
あの、その名詞だけ言われても聞いてる人全然わかんないじゃん。
あ、
どこそこの、
ね
で、どうでとか。
どこあれは？あ、会津若松。
そこから。そこからさ。
ちょっとち。
いや、福島県の、まあ、白河っていう、白河市っていうね、
うん、
市の横にある西郷村っていう、
あ、西郷 村
があるんですけど、
そうか、うん、
まあ、
時代場の近くね、
そう、時代場の近くね、
うん、
時代が
、まあ、作ってる、
うん、あのでっかい広大な、ね、
開発途中の
土地を取得して、うん、そこでなんかいろいろやろうっていう、その時代場っていうのは、うんうんうん、そこの近くなんですけど、うんうんうん、西郷村のね、
うん、
たまたま1年ぐらい前に見つけて、うん、
はい、
前回行った時はもう雪の中、
ね、
あ、どこが道か分かんないようなところ
行って、分かんなかったところ行って、
ね、行ってご飯、
そうそう、食べて、
ね、いわきじゃなくて、あれはどこだっけな、いわきか、いわきの、
うん、
もともと海沿いの、
うん、
方に住んでた、
そうですね、
料理人というか、
おかみさんが、うんうん、
なんかよくわかんないけど、西郷村の山の方に来て、
うん、
そこで、うん、まあ、小料理屋をやってるっていうところをたまたま見つけて、
ね、
行って美味しく、
一応カフェなんだよね、
一応カフェとはなって
る、ね、カフェ百姓坊、
カフェ百姓坊ってなってるけど、
カフェチックではないんだよね。
でもコーヒーは美味しいよね、
美味しい、
うん、そう、食器も
水が美味しいんじゃない、
ああ、そうかそうか、食器もいい、食器使ってるし、
うん、
まあそこの、うん、そうで、前行ってすごい感動して、
うん、
まあ、おかみさんからいろいろ話も聞いて、まあ、またもう一回行きたいねって言ってたんだけど、
うん、
おかみさんがめっちゃ喋るんだよね、
そうなのめちゃくちゃ喋るの、
そうで、面白いことをいっぱい喋ってくれるんだけど、うん、俺らこう食事に行ってるから、
そう、
やっぱある程度食事味わいたいんだけど、おかみさんの話にこう突っ込んだり、うん、乗ったりしてると、
そう、
味がちょっとこう、
そうなんだよね、
上の空になっちゃ う、
で、すごい見てるから、皿が開くと、そのたんびにわっと下げに来る、
下げに来るからね、
ってことは、なんかスピードアップをね、求められてる気はしないんだけど、
そんなそこはないけど、
どういうのかな、なんかちゃんと食べ進めていかないといけない、うん、こうどういうのかな、
まあ、でも揚げ膳水膳っていうか、ちゃんとあのなんていうの、そういう例えば食事、あの食べ物をすぐに、うん、食器をすぐ揚げるとかっていうのは、うん、フランス料理とかそうじゃん、
うん、下げるね、
あ、下げるか、
うん、
まあ、フランス料理とかそうじゃん、だから、うん、まあそれはまあね、別にあれだろうけどさ、うん、まあ、
いや、ちょっとねタイミングが早い、
うん、早いんだ、
うん、だから、あの、急かされてる気がする、
マギさんと一緒だ、
え、
マギさんもあと3秒あの一息ついてから動けばもうちょっとこううまくいくのにちょっと早いよね、
待てないよね、
うん、似てんちゃうな、
でもあの仕事じゃないから、仕事は待ってるから、
嘘でし
ょ、ほんとほんと、
性格なかなか、それ
は いやいやいや、お金もらうことにはあのちゃんと分けてますから、
あ、そうなんだ、
うん、まあ、個人的にあのあれだと結構気になるけど、うん、職場ではやっぱ待ってるよ、
ああそういうこと、じゃあ、うん、まあ、そういうことにしておきます、
本当だもん、
ああ、まあ、だからだからまあね、そのだからおかみさん結構めちゃくちゃ喋ってくるから、
うん、
なんか食べ物がちょっと味がね、
そうなんだよね、
でちょっとね、だからそんなに
それで聞きづらいのよ、うん、おかみさんの喋り方って、
ちょっとあれね、茨城弁が入ってるから、うん、方言があるからね、
そう、
何言ってるか分かんないっていうのはあるし、
考えてたら、うん、そっちの頭がいって下の方がおろそかになってきて、
そうなんだよね、
でも美味しいから味わいたいんだよね、うん、
すごいね。だからまあなんかちょっと行けたけどちょっとまだいいかなみたいな、うん、あれさ、あそこの店もさ、うん、ちゃんと自分の体調と気持ちとか、
そうそう、整ってないと、
受け入れる体制が整ってないと、
うん、いけない、
ちょっと行けなかったからね。2回目まあちょっと行くっつってね、うん、今回ふわーっとしたノリで、うん、さっと予約取って、まあ当初もっと北方でラーメン食べようとか俺いろいろ考えてたよね、うん、北方のまた恋人坂行って写真撮るとかいろいろ考えてたんですけど、紅葉もね北方の方だとちょっと下からあれかなと思ってやってたんですけど、うんうんうん、まあ、そこの日店が予約ねその日取れるっていうことだったんで、うんうんうん、まあ、速攻
ね、
そう裏番台からホテル出たらもう速攻その店向かって、
そのまま向かって、
まあ2回目行ったんですけど、やっぱり2回目だとちょっとやっぱり2人ともそのお
か
みさんに対する対応もね、ちょっと慣れてきて、でちょっとこっちが静かに食べてるとおかみさんは、あ、二人仲いいのねとか言いながらちょっと黙ったりとかして、
そうそうそう、
ただもうすごい喋りたい、
だってね、うん、もうカウンターの向こうからね肘ついてこっち見てるからね、
まあ、そうだよ ね、
そうだよね、めっちゃ見られてる、
ね、あのね予約して、うん、1会食1組限定なんだよね、
そうそう、
だからすごい贅沢な空間で、
贅沢なんだけど、
もうマギさんなんかあれだよね、トキオバナーの誰だっけ、うん、誰かにメールを
送った、あ、松
岡、そうだよね、あのトキオバに来た時はぜひここの、
そうそう、行ってみてください、
お店隠れ家的なところなんで、
まあ、いいんじゃない、芸能人が
絶対いいよね、
他の人と絶対すれ違わない、
うん、芸能人絶対お忍び ね
いいと思う、
まああのおかみさんが喋りだから誰かに喋っちゃうかもしれないけど、
まあ喋るだろうね、
まあね、だからそれをちゃんと、
でも会わないから、
ただそれを言わないでくださいよってちゃんと言ってあげれば、多分あの人だってそんな下手にはベラベラ喋んないだろうし、
かもね、
うん、そうそうそうでさ、芸能人が来たからってそんな芸能人が来た店とかって言うほどさ、
うん、
手広くないっていうか、もうさ
ね、
ゆっくりやりたいって感じじゃん、
だってそれで連絡してきてもさ、もう予約いっぱいですって言われちゃう、
まあ言っちゃえばそうだね、うん、だからね、まあ、1回食1組の、まあ、予約制で今やってて、
でも席的には5組ぐらい入れるんだよ ね、 あるけどね、
うん、
そうそう、
ただまあもう1つだからすごい贅沢な空間、
贅沢なんだけどね、
1食ランチ1人1500円、うん、だから2人で3000円なんですけど、もうおかみさんのさ人件費だけでさ、そういうふうに言っちゃうぐらいで、
そうなんだよね、
そう、それに美味しいね、美味しい水で作ったいろんな料理が出てきて、だ
し
も出てて、
美味しいんですよ、野菜とか美味しいし、
美味しかったよね、地元でね、うん、取ったりとかもらったりする、
そう、多分あれお父さんが作ってる野菜とか
もらったりって感じでね、めちゃくちゃ美味しい、そこで美味しくいただいて、
はい、
ね、でまあうん、そうだね、あとはまあプラプラ、あ、うん、まあドラ、まあ、紅葉見ながら帰ってきて、
うん、
で久しぶりですね、ここツオップ、
ツオップのね、
ツオップといえば、うん、もう泣く子も黙る
パン屋さん、
パン職人、日本のパン職人の中ではもう、う
ん、知らない人いないんじゃないの、
いたら多分お前パン屋かっていう、パン職人かっていうぐらいの、
ね、いうぐらい有名なパン屋さん、
もう日本中から
ですね、
勉強というか注目しているという、うん、まあ、松戸が誇る、
別にパン屋さんじゃなくてもファンが多いっていう ね、うん、そうだね、
まあ、
一般人も
これをするからどうのってことないけど、当然松戸市のふるさと納税に、うん、なってるっていうね、
うん、
ツオップってパン屋さんに、
はい、これ通販もできるんで、
あ、そうだよね、
でも通販の予約も大変なんですよ、取り方が、
あ、そうなんだ、
それぐらいもう人気で、何日の何時から、
あ、そういうことね、
何時からみたいな連絡ください、それもすぐもう埋まっちゃうから大変なんですけど、
ね、あと、まあ、マギさんが3連休だったんで、
はい、
その旅から帰ってきて、
うん、
その次の日も今日ね、はい、お休みなんで、
はい、
で朝からね、
うん、
休みの日に朝から2人で家にいるってことあんまりないんで、
ないですね、
だから
何しようかっていう話、
何しようか、大体ね、
こういう、
こういう時大体2泊目ホテル取ったりしてね、
そうそうそう、
来週なんかね、
そうだ
ね、2泊ホテル取ってるから、ね、来週なんか朝なんかまあホテルにいますけど、
はい、
今週はねもう家帰ってきて朝起きて何しようかって、
う
ん、あ、じゃあツオップの朝食、
うん、
モーニング食べに行こうって、ツオップのパン屋の上がカフェレストランみたいな感じで、
そうですね、
ものすごくこじんまりしてるんですけどね、
そうだから
席は
それこそ5組ぐらい、そこも5組だね、
そうだね、5組ぐらいだよね、
うん、まあ、カウンターに出ればもっと8組とか座れるけど、
そうだね、うん、
テーブル的には 4席しかないし、
うん、 6畳8畳一間ぐらいな感じの、
狭いこじんまりとしたところ、ね、
客室というか、
一軒家のお店で1階がパン屋さん、パン屋で2階がカフェ、そうレストラン、
なんか坪4坪で日本一稼ぐパン屋だよね、あそこ、うん、スオップはって言ってたよ。
ああそうなんだ、うん、すごいよね、
すごいって言ってたけど、ね、
あの勉強にも来る人
は、だからもっと店大きくしないんですかってよく聞かれるらしいんだけど、うんうん、ここでやりたいって、ここで売れるだけお客様にサービスできる限界あるから、ね、ここでやるだけやりたい。
すごいよ、人は働いてる人の数は結構いる、
すごいよね、
うん、
カレーパンなんか20分に1回売れててくるんだっけ、
うん、
いつも出来たてのカレーパンを提供する、いつ行ったって出来たてのカレーパン食べ
る、ちょっと待ったらもう焼きたて出てくるっていう ね、
そうだよね、あれだよね、先週行った日野のあれだよね、三河屋、豆腐屋の三河屋のさ、
何かあげてるみたいな、
薄揚げとかガンモとか、はいはいはい、何か常にあげてるから、行ったら何か揚げたてのものを醤油かけて食えるみたいな感じの、ね、
そうね、
いいよ ね、 やっぱ揚げたて出来たてうまいからね、
やっぱりカレーパン美味しいんでしょ、ここの、
うまい、ね、
好きだよ ね、 ね、絶対カレーパン買ってっていうもんね、ツオップ行って
カレーパンだけ買ってっていうね、
うん、
まあそのツオップの朝食、マギさん一回ね、会社の人と一回来たことあったんで、俺来たことなかったんで、
そうそう
来ましたけど、
そう連れてきたいなと思ってたんで、
パンはもう当然美味しいし、
もちろん、
うん、野菜も多分契約農家でやってる、
無農薬とかじゃないのかな、うん、そうだね、すごい野菜の味がしたから、
うん、臭みもなく、ね、生でだとちょっとこうさ、こう、
うん、
しあなんていうかな、ちょっとこう癖があるような人参も全然生で、そう
あれなんだよね、農薬かけてると農薬の苦みが野菜に移って、
結局そういうのあるんだ
ろうね、そう分かっちゃうんだけど、そうだね、そういうの全くなくて、
ね、
野菜の旨味だけで食べれる、ね、で最後にチーズをね
ね、
かけてくれて、うん、そう、ね、そう出してくれるんだけど、
ね、オムレツと、
そうオムレツ3種類、オムレツは2種類で、うん、もう一つは目玉焼き、
まあ本当にあそこもすごく隠れ家的なところで、
そうです ね、
ね、
ようようやく
窓もなく
ないね、
窓のないところで、
本当だね、確かに、うん、本当
だから、ちょうどさ朝俺ら7時から朝食食べたけど、
うんうんうん、
この寒くなってきた冬のこの時間帯、うんうんうん、朝7時の寒い時に、
うん、
あの窓のない木造の、
はいはい、
いや茶色 の、うん、色合いの室内に2人でそっと入って、
うん、
そこでこう席に座った時の、あのなんつうんだろうな、こうちょっとこうほんわか感というか、
ね、なんか山小屋にいる感じ、
あ、そうそうそうだね、
うん、
松戸にいて本当にどっかのね、
ね、
山のヒュッテにいるみたいな感じの、ね、
スイスとかさ、なんかちょっとどうだろう、ちょっと外国チックなこともあるし、まあ
ね、ね、いい感じだったよね、
うん、いいんだよね、静かで
ね、まあ遠く300キロ離れた裏磐梯も楽しめたけど、
うんうん、
いいから10分の、うん、ツオップでも、
そう、
うん、まあ、楽しめたんで、まあ、いろいろいいとこあるね、
ね、
だから探せ、
来れる機会がある人はちょっと来てほしい、
いやだから日本人というか、いわき、なんかそういう飲食経営者とかすごいね、どこ行ったって絶対誰かなんかやってんじゃん、日本中、まあ
ね、どこでもね、
日本中、そうすごいよな、
ね、まだまだいっぱい知らなくて素敵なお店があるんだろうなって思うと、外国行ってる暇ないよね
本当だよ、本当本当、日本何もなくて外国行く、行くっていう人もいるけど、まあ、それぞれ価値観でいろいろあるけど、
ね、
日本本当に
ねえ、
ありきんないよ、
入れ替わり、
あ、ちなみにあれだよ、日本にある、うん、一応旅館、人が宿泊できる施設として、うん、そのと、まあ、一応届けて出てる、
うん、
まあ、旅館とかホテルって件数何件かしてる、日本で大体、まあ、それは民泊とか比べてもっといろいろあるけど、
ホテルと旅館と、
ホテルとか旅館、ペンション、宿泊施設、いわゆるその俺らが電話して予約取れるところ、日本中で、
日本って何件あるんだっけ、
何
が一都二府、
一都二府、
一都二府、何十何件、
ああ、はいはい、一都二府46件かな、
それぐらいでしょ、
うん、
でも一つの県に、
うん、すごいとこから計算したね、まあそれでもそういうもんが、
そういうもんでしょ、
それで一県のところに何件あるって計算してから47とかかけるのものすごいあるじゃん、ざっくり、
そうだ、でも いくらあるんだろう、200ぐらいあるかな、
ちょっと待って、ちょっと何もっぺって、200
もっとあるか、
え、全国に
違う、1軒に
1軒の何、 都道府県一気に200個
200個じゃないよね、もっとあるよね、もっとあるよね。いくらあるんだろう、全然わかんない。
でもちょっと200、200かける、
え、200どころじゃないよね。
まあ、200かける、だから50として、200として、200かける50にしていくら？
1万。200どころじゃないと思うんだよ。
もう全国でいくらって言った方がいいんじゃないの？それ。
3万件。
おー、ほうほうほう。大体ね。
全然違う。
大体ね、6万5000件。
そうか、
6万5千件だよ、宿
すごいね。それ全部いけない
の、
ね、
あの6万5千個さ、件さ、365で割ってみて、毎日泊まって何年かかる、
6万5千
件を365、178年かかんの、うん、毎日泊まっても、泊まってたら江戸時代、まあ、戻ってどうするね、違うな、200年近くかかるんだよ、毎日泊まったって。そんだけ宿があるんだよ、俺らさ、まあまあまあしょっちゅう違う
ところ、同じところ行ってる場合じゃないじゃない。
いや、まああんまり同じとこあんま行かなくてしょっちゅう違うとこ行ってるけど、全然だよね、全然
本当だね。
あ、それでね、その俺6万5千件っていうのを、出したのは なぜかっていうと、最後にねちょっとサクって言いますけど、今回ね全国旅行割っていうのをやってるじゃん、国が、はいはいはい、でまあ言ってみれば、その泊まった一人1万円以上の宿に泊まったら 40% 割引きますと、でクーポンが平日だったら6000円、休日だったら1000円出ますっていう全国、
平日だったら3000円じゃない、
ああそう、ごめん、2人で6000円、平日だったら3000円、休日だったら1000円っていうの、全国旅行割ってやってます、ただし、この全国旅行割が、で取れる宿っていうのが、6万5千件あるんですよ日本に、3万5千しかない。結局それがみんな旅行あ、じゃあ、いや宿泊、経営してる人の半分ぐらいしか全国旅行割を、要は使ってお客さんに来てもらえない、半分ぐらいしかない、でまだね半分だけまあ行っていいか、あと半分来てくれいいかだといいんだけど、結局お得じゃん、結局全国旅行割使うと、ということは6万5千件の中の3万5千件しか全国旅行割対象になってない宿に、みんなそこに行っちゃうわけよ、結局はだからそのはぐれた3万件ぐらいの宿が今全然宿泊取れない、宿泊者いないって予約が全然で、予約取ってくれたらまだいいけど、例えばその旅行代理店、旅行を予約するサイトとかも、例えば楽天ヤフーだったりとかは旅行割の対象になって、まあそれでも売り切れてるから取れないんだけど、それ以外にも旅行代理店いっぱいあるわけよ、ただその他の旅行代理店のアクセス、お客さんが見に来てくれるってアクセス数も、もうこの旅行で始まってもう激減なの、誰も見に来ない。
プラン的にそのいくら以上とか使わないといけないとかってあったじゃん、それに満たないところが多いわけ
じゃなくて、違う、その宿自体がもうそのそういうだから楽天とかに申し入ってないとこあるじゃん、宿も、高いじゃないとか楽天とか、手数料とかだから自分のとこでやるとか、あとはもうちょっと手数料安い代理店使うとか、海外のさアゴダとかあるじゃん、ああいうとこでやるとか、だからまあ本当にな
んか弱者が、
そうだからその本当に
困るみたいな、
そうだからもうな、全ての人に SDGs とかでさ、全ての人に幸せよとかなんとか言うてるけど、結局はさ全ての人に
もうできてないんじゃん、
できてないんだよ、国のそんなもん、
施策が、
そうただそれを全部やろうとも多分無理だと思うし、
まあね、
時間もかかるしね、お金もかかるし無理だと思うんだけど、まあでもそういうことですよっていうのを最後に言いたかったんです、
言いたかった、
だからそうね、恩恵受けてる人もいるけど、恩恵受けてない人とか悔しい思いしてる人も、
結局税金と一緒じゃん、税金のさ、うまく支払い方法をどんだけ支払わずにやるかっていうのさ、
そうだね、
とかさ、
だからまあ俺らもその、細々と、生きてて細々やってて、自分なりに細々楽しんでて、楽しめてることに本当に感謝して生きていきたいなと、
そうですね、
ということで今週の配信を締めたいと。
すごいとこまとめに行った、
天気良くて今車の中も暑くてさ、
暑いね、 そう、私も多分着てられないぐらい暑くなってきた。あ
の、この季節ね、トラックの中でエンジン止めずに、あ、エンジン止めて寝ちゃうともう起きれない。
暑い。
あ、気持ちよくて。気持ちよくて。最高。
そうだよね。
トラックドライバーやっててよかったと思う瞬間
です。でも私あのお昼食べた後にちょっと寝るけど、うん、その時間ももう超気持ちよくて、
あ、いいよね、
気づいたら終わってたでもね。
いや、ビックって起きる時ある。日本人ね、2時間ぐらい休憩取った方がいいよ。
本当にシエスタ働きすぎ、うん、そう、
働くのはいいんだけど、うん、休憩もっとね取った方がいいよ、
ね、ただ早く終わらせて早く帰りたいって思うんじゃない、まあ、そうか、休憩取らずに帰る人もいるもん。
だから、ね、それはダメなんだけどね、休憩多く取ったらそれだけその間に使うお金も増えるじゃん。ランチだって例えばさ、うん、急いで500円で食べようと思うとこがさ、うん、2時間休憩あったら、じゃあちょっともうちょっといいとこ食べ
る。それはちょっと違うと思う。
あ、違うか、
お金がないから行けないと思う。結局、
いや、金いっぱいある、あるやついっぱいいるよ今。
ある人はいいけど、
お金あっても使えないしいっぱいいるじゃん。
休むだけになるから、結局2時間になったらその1時間なんか別の副業しようと思うよ。
あ、まあそれもそれぞれだよね、うん、その2時間をもらったとこでそれをどれだけ人生そこで楽しめるかと、うん、楽しみ、結局は自分次第と。
確かに
結局は自分次第。
じゃじゃじゃん、
ないよ、
作ったの、
ないです。
そう、
はい、今週はこの辺で、お相手は
マギーと
トラニーでした。ご愛聴
感謝です。
また40分超えてるよ。
そう。